こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。山口実家のネットで売れるハンドメイド副業で月10万円稼ぐ本は、ハンドメイド作品をネットで販売し、副業として継続的な収入を目指す人に向けた実務書である。出版社情報などで示される内容は、ネット販売の基本姿勢、売れる市場の見つけ方、ブランド作り、商品写真、ミンネでの商品ページ作成、売上目標管理、インスタグラム活用までを扱う構成になっている。特徴は制作技術そのものよりも作品を商品として届ける販売設計に重点を置く点にある。趣味の延長で出品する段階から顧客に選ばれるショップ運営へ移行するための考え方と手順を、初心者にも追いやすい形で整理した一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、作家意識からショップ運営者意識へ切り替える販売の出発点、本書の中心にあるのは、ハンドメイドを単なる制作活動ではなく、小規模なネットショップ運営として捉え直す視点である。ハンドメイド販売では、作り手が自分の好みや技術を前面に出しがちだが、売上を安定させるには購入者が何に価値を感じるかを考える必要がある。本書が扱う基本の考え方は、作品を作る人から商品を届ける人へ意識を変えることに近い。これは精神論ではなく、価格説明、写真納期、在庫、顧客対応といった具体的な判断に影響する。例えば同じアクセサリーでも、自分が作りたい一点物として見せるのか、贈り物や日常使いに適した商品として見せるのかで、ページの構成や訴求は変わる。月10万円という目標も、偶然のヒットではなく、販売数、単価、リピート、集客経路を管理するための基準として提示されている点が実務的である。次に、売れる市場を見つけて商品企画に落とし込む考え方。本書はハンドメイド商品を売る上で、完成した作品をただ出品するのではなく、需要のある市場を観察して商品企画を組み立てることを重視している。ここで言う市場とは、大規模なビジネス分析だけを指すのではなく、購入者が探している用途、価格帯、デザイン傾向、季節性、ギフト需要などを含む実践的な販売環境である。ハンドメイド品は大量生産品と違い、個性や手仕事感が強みになる一方、購入者にとって用途が見えにくいと選ばれにくい。本書の意義は、作り手の独自性と顧客ニーズを対立させず、接点を見つける考え方を示す点にある。例えば、好みの素材や技法を使いながらも、入園入学、結婚式、母の日、普段使いなどの利用場面を明確にすれば、商品説明や写真も具体的になる。売れる商品作りは流行の模倣ではなく、購入される理由を設計する作業として扱われている。さらに、オリジナルブランドとして選ばれるための価値設計、ハンドメイド販売では、似たような商品が多いプラットフォーム上で、なぜその作家から買うのかを示す必要がある。本書が取り上げるブランド価値の高め方は、ロゴや雰囲気作りだけでなく、商品全体の一貫性を整える作業として理解できる。ブランドとは高級感を演出することに限らず、素材の選び方、色の傾向、世界観、包装、説明文、顧客対応までを通じて、購入者に安心感と記憶に残る特徴を与える仕組みである。特にハンドメイドの場合、作り手の個性が過度に内向きになると、初めての購入者には価値が伝わりにくい。そこで本書は、自分らしさを商品価値へ変換する視点を示している。例えば、可愛いという抽象的な表現だけでなく、どんな人のどんな場面に合うのかを定めると、ショップの印象が安定する。結果として単発購入だけでなく、ファン化やリピートにつながる基盤が生まれる。そして、ネット販売で購買判断を左右する商品写真とページ作成。ネット販売では実物を手に取れないため、商品写真とページ情報が販売力の大部分を担う。本書が写真撮影と商品ページ作成に独立した賞を湧いているのは、ハンドメイドの魅力が画面上で伝わらなければ品質が高くても購入に結びつきにくいからである。写真では明るさ、背景、構図、サイズ感、使用イメージなどが重要になる。特に小物やアクセサリーは、単体写真だけでは大きさや着用感が分かりにくいため、購入者の不安を減らす情報設計が必要になる。商品ページについても、作品名や説明文を感覚的に書くのではなく、素材、サイズ、用途、注意点、発送方法などを整理して伝えることが信頼形成につながる。ミンネのような販売プラットフォームでは、検索されやすさや一覧画面での見え方も重要である。本書は写真と説明を見栄えの問題ではなく、購入前の疑問を解消する接客手段として位置づけている。最後に、インスタグラムと売上目標管理を組み合わせた継続運営。本書の実践面で特徴的なのは、ネットショップ単体ではなく、インスタグラムを集客と顧客維持の手段として扱う点である。ハンドメイド商品は検索で見つけてもらうだけでは競合の中に埋もれやすい。インスタグラムでは 制作過程、使用シーン、進捗案内、作り手の雰囲気などを継続的に発信できるため、購入前から関係性を作りやすい。ただし投稿が作品紹介の羅列になるだけでは販売動線として弱い。本書が示す方向性は、発信内容とショップページをつなげ、興味を持った人が迷わず商品にたどり着ける流れを整えることである。また月10万円という目標に対しては、感覚的な頑張りではなく、売上、商品数、単価、アクセス、注文数などを見ながら運営する視点が必要になる。 SNS 運用と数値管理を併用することで、反応の良い商品や発信を見直し、継続可能な副業として改善していく構造が作られる。結論として、本書は、これからハンドメイド作品をネットで売りたい人、すでに出品しているが売り上げは伸び悩んでいる人、副業として自宅で取り組める販売方法を学びたい人に向いている。得られる実益は、制作技術の向上よりも、商品企画、見せ方、ページ設計、集客、売上管理を一つの流れとして理解できる点にある。特にミンネでの商品ページ作成やインスタグラム活用まで含めて扱うため、出品後に何を改善すれば良いのかが見えやすい。同分野の本には、作品制作や手芸アイデアに重点を置くもの、SNS 運用だけを扱うもの、一般的な副業論によったものがある。その中で本書は、ハンドメイド作家がネット上で販売者として機能するための実務に焦点を絞っている点が特徴である。一方で、月10万円は簡単に達成できる約束ではなく、需要分析、継続発信、ページ改善、顧客対応を積み重ねる必要がある。現実的な作業を受け入れられる読者にとって、趣味を販売活動へ転換するための実用的な入門書になる。ご支援いただける場合は、山口実家ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。